ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域活性研究者ごとの太田光平です。そして毎月最終週は、近畿労働金庫総合企画部地域共生推進室の中須正原さんとともに、お話を進めております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中須さんも、はい、あっという間に11月末で、
そうですね、
もう年末ですね。
月
1回ね、この番組最終週は、はい、こういう形で中須さんと進めさせていただいていますけれども、まああっという間ですね、今年もね。残り1ヶ月、皆さんいろいろ駆け込みで、来年度の事業を書く方もいれば、今年度の今年の締めということでね、
はい、
いろいろな準備に追われている方かと思いますし、まあ、新年明けてからもうですね、最終的な、いろんな決算や、来年度の事業、ね、準備で皆さん追われるかと思うんですけれども、まあ、そんな中ですけれども、いろんな動き今年もありましたし、ローキンさんもいろんな、まあ、今年も目いっぱいいろんな、はい、イベントを、ね、されてきていますが、まずですね、近畿労金 NPO アワード今募集中ですね、
はい、まあ、12月から
来月から、あ、そうですね、すいません、来月からになりますが、はい、募集になります。あの、子どもの未来の架け橋にということで、前回も前々回もこれ 毎月ご紹介をさせていただいておりますが、はい、今年の募集がもう始まりますので、ぜひチェックしていただければというふうに思います。これは近畿労金のホームページから、また各支店のにチラシが置いてありますね、はい、
置いておりますし、ホームページからあの申請書とかもダウンロードいただけますので、
はい、
あの詳しくはそちらご覧いただければ、過去の受賞団体 の内容とかも見ていただけますので、
はい、
期日は1月31日ですので、
はい、
あのしっかり申請書を書いていただいて、郵送で出していただくということになりますので、よろしくお願いしたいと思います、
はい、子育て支援活動を進める NPO 法人やボランティア団体などに助成する、2017年度近畿労金 NPO アワードということで、12月1日から1月31日まで応募が応募になっております。1月31日必着ですので、ぜひ、チェックしてみてください。そして今年もエイブルアートですね、はい、今年はこれはどちらで、
今年はあの奈良の大和郡山市を会場に開催することになってまして、
はい、
まあ、つい1週間前にはあのプレワークショップということで、あの近鉄の駅前のところを舞台に、はい、あのワークショップをさせていただいたんですが、布にスタンプを作る、あのテキスタイルという言い方をするんですけど、それをあのやったところなんですけど、うん、それもあの会場の方に展示をするということで、開催期間は12月の8日から17日までということで、はい、近鉄の郡山駅の、近くにアスモという、まあ、ショッピングセンターみたいなのがあるんですが、その4階のフロアを貸し切ってやるということになってます。
なるほど、
まあ、これもあの私どものホームページの方で案内しておりますし、まあ、奈良のタンポポの家というところと連携した事業ですので、
はい、
タンポポの家さんのホームページの中でもご案内しておりますので、まあ、障害のある方のアートということで、まあ、その展覧会なりあのいろんなプロジェクトも動かしてますので、
はい、
まあ、その地域がどんな風に動いている、あの大和郡山で動いているのかなんかもご案内しながらあのイベントということになっております。
なるほど、人と町との新しい関係はアートによって気づき再び考え直す場ということで、まあ、展覧会だけじゃなくてコミュニティプロジェクトや国際交流の映像プロジェクトなんかもされていますし、
はい、
先ほども中さん言ってましたけども、プレワークショップとかね、いろんな形でこう事前から当日まで盛りだくさんですね、
はいはい、
ぜひ、人もあとあちとアート街ということで、今年は大和郡山奈良ですね、
はい、
で、開催されますので、12月8日から17日までぜひチェックしてみてくださいということで、実はね、今日のスタジオはたくさんの、久々ですね、こんなにたくさんの方がお越しになられているのはですね、はい、この後ゲストを紹介していきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをお招きしましょう。 実はですね、前回の先月の末の放送でもですね、少しネタ出しはしていたんですけれども、今日はとても豪華ですね。関西中の中間支援組織団体ということで、もう代表する方々が集まっています、このスタジオに。本日お越しいただいたのは、社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局次長の岡村梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、認定特定非営利活動法人滋賀 NPO センター代表理事の阿部義弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、いつもおなじみですね、京都 NPO センターの西康彦さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
NPO センターは、京都 NPO センターはね、はい、この番組を一緒にこう作らせてもらってますけれども、はい、西さんがご出演っていうのは初めてですね。
そうなんですよ。
緊張してんじゃないですか。ちょっと
ちょっとね、
いつも周りのスタッフは皆さん出てるけど、西さんデビューですね。
はい、よろしく。今日はいろいろとよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このですね、大阪滋賀京都の、市民活動を応援する、中間支援組織の皆さんが集まっている、はい、ということですけど、まあ、今こういうふうに中間支援って言ってますけれども、皆さん聞いてもね、なんか実はいろんなところでお世話になっている方とか、いろんなこと一緒にやられている方多いと思うんですけど、どんなことをやっているのかっていうのは少しわからないかもしれない。簡単にぜひ岡村さん、はい、教えていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。普段はですね、たくさんあるボランティア活動のご紹介をしたりですとか、 NPO の運営の、ご相談を受けしたり、あと企業の社会貢献事業の、企画作りなんかに関わっております。
なるほど。大阪ボランティア協会、ボラ協っていうね、皆さんこう呼んでますけれども、まあ、大阪を中心にということですよね。阿部さん、滋賀の、まあね、このハッピー NPO、 実は毎週のようにですね、京都の NPO や市民グループを紹介させていただいてるんですけど、滋賀も随分活発ですよね。
そうですね、まあ、人口もある程度増えてきてますから、やっぱ外から入ってきて、なんか市民活動やりたいっていう人はなんか多いような気がします。
あ、なるほど、なるほど。で、西さん、京都中心にこうやられてますけれども、ローキンさんとの関係でいくと、今回の今日ご紹介させていただくような内容ね、一緒にいろいろプロジェクト手掛けられたりしてますね。
そうですね、今回この後ね、いろいろと報告もあるだろうと思いますけれども、まあ、ローキンさんと一緒に、今回新しいこう、スペックっていうのかな、そういうので、協力させていただいてますし、まあ、その、プロジェクトだけじゃなくて、このような番組でもずっと、お世話になってますし、京都の中ではローキンさんがいてこそこういう番組も授業もできるかな。
確かに応援いただいてますもんね。はい、まあ、この番組もそうですけど、いろんな部分で、まあ、ローキンさんいろんなサポートをされていますが、実は今回皆さんに集まっていただいたのは、はい、今年度ね、こういう中間支援組織、はい、まあ、毎年こうされていますけれども、はい、防災や災害、まあ、テーマ防災をテーマにいろいろとされていますが、今年は何を。
はい、毎年やってるんですけども、ローキンの NPO パートナーシップ制度というのがございまして、はい、まあ、これは2府4県 の、 今日お集まり の、 中間支援センターの皆さん方と一緒に、うんうん、事業をやっているんですけど、
はい、
今年は大きなテーマとしては、関西での自然災害の備えとなる、災害に強い町づくりへの、支援を内容として、取り組もうということだったんですけども、今回今年は、去年から引き続きなんですけど、熊本地震の教訓と、その課題を知るということを目的に、コミュニティ FM の訪問ツアーというのを実施しました。
はい、
その実施にあたっての事務局メンバーが今日ここに揃っているというような、大阪ボランティア協会さん、滋賀 NPO センターさんで、中心的には京都 NPO センターが、はい、このラジオカフェさんなんかも含めてですけど、コミュニティ FM の役割、災害時の役割を現地まで行って、は
い、そうでしたね、
視察してこようということで、2府4県の中の11局、
はい、
から14名の方ご参加をいただいて、9月の22日、23日にかけて1泊2日で行ってきました。はい、そのことを、今回行ってきた報告も含めて、これからの在り方なんかを今度アウトプットで、12月、1月と企画を作ってやっていこうというのが今の時点のことでございます。
なるほど。はい、このね、今事務局団体というおっしゃられましたけど、ご協力をいただいて、一緒にね、作っているメンバーとしては、奈良 NPO センターさんや和歌山 NPO センターさん、
はい、
シンフォニーさん、 CS 神戸さんなんかも、はい、この2府4県 の、はい、中間支援組織 並びに今回はあの関西圏の、まあ、コミュニティラジオ、まあ、こういうラジオカフェ含めた、コミュニティ編務局のみならず、あの県局の皆さんも横、まあ、一緒になって、熊本をに視察に行ったと、
ね、そうですね、
いうことですね、はい、あのまあ、災害とラジオということで、まあ、熊本の FM 局2局ですかねにあの訪問をされたわけですけれども、はいはい、あの例えば、まあ、岡村さん大阪なんかでも、まあ、震災関係でね何かボランティアでないかとか、あの、まあ、大阪から何かその現地にこう支援をするにあたって、みたいなことっていうのは随分やっぱりあったんですよね。
お問い合わせたくさんいただきました。
なるほど。で、まあ、そんな中で、まあ、ラジオ局、まあ、こういう、まあ、メディアなんかがですね、まあまあ、大阪関西圏ではなかなかそういう今あの、まあ、昔はその長田での方、あの神戸の方で阪神淡路があって、その時ラジオ局がということで注目をされましたけど、なかなかあのラジオの重要性っていうのはみんな頭では分かってるけれども、実際にこう起こった時に本当にどう活用できるのかみたいなところで言うと、あんまり実は備えられてない部分があって、でそれは作り手の方もそうですし聞き手もそうかもしれないんですが、あの今回見に行かれてなんか気づいたことやああみたいなことってありました？
はい、改めてですね、災害時にラジオがとっても渇望されるというか、うんうん、皆さんたくさんの方が新しいリスナーも含めですね、あのラジオをやっぱり聞かれたっていう事実を再確認してきました。
ああ、なるほど。やっぱり活用された、まあ、その、ね、現実がびっくりされますよね。まあ安倍さん、滋賀票選手安倍さんですが、あの、まあ、滋賀なんかもね、あの、まあ、大津京都に比べると、まあ、いろんな、まあ、災害とまでいかないですけど、いろんなことがこうあると思うんですが、ラジオで言うとどうですか、皆さんのこう使われ具合というか、日常のつながりでいくと、
割とその FM 滋賀とかですね、はい、災害のことは割と熱心で、今回もツアーに行ってくれたんですけども、あの日頃かなりやっぱあのその NHK とあとコミュニティ FM と、うん、はい、FM 滋賀とで、なんか毎年番組やったりとか、
あ、共同の番組されてたりするんですね、
そういうのもやったりしてるので、うんうんうん、あの意識はあるのかなという気はしますね。ただ滋賀災害が少ないので、
あ、ごめんなさい、そうですね、うん、
少ないので、まあ、そこまで、市民の間に、ね、認識があるかどうかっていうのはもう一つよくわからない、
そうなんですよね。滋賀も京都も大阪も、まあ、災害がないに越したことないですけれども、うん、やっぱり起こってからじゃ遅いっていう部分もあります、うん、どう備えるかっていうのは難しい面ありますよね。ま
あ、熊本の場合はね、あの熊本シティ FM、 やっぱあのここと同じコミュニティ FM が、はい、その通常放送から切り替えて災害 FM に立ち上がった、うん、やっぱなんか あのすごいなって、やっぱそのコミュニティ FM の良さみたいなのが非常によく出ていたと思います。
なるほど。今回、お伺いしたのは、西さんどちらでしたっけ、今回お伺いしたラジオ局熊本の、
はい、まず一つが先ほどありましたあの熊本シティ FM さん、
シティ FM さん、うん、
でそれとあとあの益城町、うん、益城町、町、あ、益城災害 FM と、
災害 FM ですよね、
うん、これはもう自治体が運営してるね、
役場でやられてるんでしたっけ、そうですね、
だから、まあ、あの熊本シティ FM さんとはちょっと、うん、その災害時の対応とかいろいろ違う面がいろいろ聞けたかなと思ってるんですね。
なるほど。熊本シティ FM さんは、まあ、比較的街中にこうあって、で、まあ皆さんと同じようにこう、まあ、同じっていうかあれですけれども市民活動の支援なんかをされているんですよね。
そうですね、
うん、はい、まあ、でもラジオ局がそういう地域の活動のなんていうかな、拠点になっているというようなことを言うと、ちょっとまた関西とは状況が違いそうですね。
そうですね、まあ、それぞれの地域でね、やはりその対応っていうのが、うんうん、特色があったかなっていうのもあります。
もともとでもお話をお伺いしに行く前はね、どういうふうにやってんだろうって感じでしたけれども、行ってみたらどうですか、その熊本シティ FM さんなんかかなり地域とのつながりというか、その点はどう岡村さん感じられました？
やっぱり災害前からラジオのプログラム企画を通じて住民の方と一緒に企画を作ってこられた、うんうん、特に小学校と一緒に作ってこられた企画がきっかけになったというお話が大変印象深かったです、う
ん、そっか、事前にいろんな小学校とのつながりがあって、まあ、そのつながりがあって、まあ、いろんな情報が、まあ、災害が起きてからも入る、
うん、避難所になった小学校に効果を流されたっていうエピソードがあ
る
んですね。
なるほど、なるほど。
それも本当に避難されている住民の皆さんを勇気づけられた、とてもいいエピソードでしたね。
そっか、効果ってね、世代を問わず、まあ、皆さんそこの小学校に ね、そのあのお世話になった人はみんな歌えたり、ね、こうなんか一致団結できる、うん、みんなで歌えるものだったりしますもんね。
そうですね。
このラジオカフェでもあの効果を流したりだとか、あの保育園児が歌うような番組がこうずっとやっていますけれども、うん、いざそうなった時にどう我々もできるのかななんていうことをもっと考えないといけないかもしれませんが、うん、あの西さんどうでした、行って感想を何か気づいたこととか。
そうですね、あの先ほど効果ありましたけれども、どうしてもラジオってなると一方的で、まあ、リスナーからはあの、まあ、曲のリクエストだったりとかそういう面があの主かなと思うんですけれども、あの災害時の、ね、いろんな情報なんかをリスナーが、ね、うん、局の方にどんどん情報を提供してくれたと思います。コンビニのここには水があるよとか、
なるほど、
ガソリンスタンドここ空いてるよとかね、
うんうん、
そういう情報を、ね、あの常に、まあ、あの聞いてらっしゃるリスナーさんからねどんどん情報が提供されて、それをあの局の方で、流してたと、そのリスナーとのつながりにびっくりしましたね、
うんうん、そう、それでももともとこちらから呼びかけて情報くださいって局の方から呼びかけたんですか、それとももうどんどん主体的に、
まあ、リスナーからもねそういう情報が欲しいっていうのがファックスが届いたりとか、はい、メールが届いたりとか、でそれをあの番組の中で誰か知ってる人っていうような感じで
呼びかけて、もうじゃあそこがハブ局がハブになって、うん、いろんな情報を集めたりだとか、うん、発信したりだとか、うん、そうするとその情報がいっぱい集まってきたけど情報整理っていうかね交通整理がすごく大変そうだし、うん、ねえ、
まあ、そこはリスナーを信用してっていう風な言い方をされてましたね。
なるほど。
いついつ時点の情報ですと、
うんうん、
まあ、遅いかもわからないんでね、あのそんな整理の仕方というか扱いで発信をされていたというふうな、
へえ、安倍さん行かれて気づきありました。
そうですね、やっぱあの、地域密着型っていうのはいいなという感じがするんですね、うんうんうん、で今 そのラジオ局の対応を見ていても、あの特に、まあ、シティ FM なんかは、
はい、
やっぱその臨機応変に対応できる、
うんうん、
だからどうしても大きいあの放送局になるとですね、はい、なかなかそういうふうに、まあ、役所的などうしても体質になってしまうような感じがするのでね、まあ、そういう意味ではあのその良さが出てるなと、まあ、コーラジオカフェのように、ね、まあ、NPO が運営しているということでいくと、はい、やっぱそういう柔軟性というのはね、やっぱ特に災害時は大切なんではないかなというふうに思いますね、
うんうんうん、なるほどね、まあ、確かにどこまでこう柔軟にでもちゃんと信用信頼される足りうる情報を発信する、でもそれ聞いてる方も実はでも先ほどね、まあ、信頼してという話ありましたけど、リスナーの皆さんもどうそのラジオに情報を届けたらいいかとか、うん、この情報を通してこういう人たちに情報届いたらいいなと思って多分情報をね提供してくださってるでしょうから、そこの人間関係っていうのはね、うん、やっぱりただあの、まあ、公益的な活動多分そこね滋賀市 TFM さんかなりされてきてると思うんですけど、やっぱりその利益、まあ、まあいいんですよ、儲けるのはいいんですけれども、優先でもそればっかりこうね追求してきたところでは難しかったかもしれないですね。中津さんでも行かれてどうでした？
そうですね、うん、まあ、日頃のお付き合いというか、あの放送の中でもそういう関わり、先ほど岡村さんもおっしゃいましたけども、学校の力っていう風に言ってましたかね、
うんうん、
そういう力、あのこれからの地域の在り方というか、あのやっぱりそこにあの着目をして、コミュニティ放送局の方はそういう番組を20周年で作ってたという経過もあって、その中で効果をあの収録をしてたのがあったので、
そうなんだ、
であのリスナーの方から効果を聞きたいというリクエストがあって、それを流すことがあのできたというふうなお話もありましたので。
そうですか。
結構それがあの避難所になってる場所なんでね、結構それが力になったりとか励みになったりとか癒しになったっていうふうなところは非常に印象的でしたね。あとはやっぱり車中泊の方が多かったので、皆さんそのラジオを聞いてられたと、まあ、それが唯一の情報のよりどころでもあり、あの安心するあのメディアになってたというところが大きいなというふうに改めて感じたというところ
ですね。なるほど、そうですね、まあ、あのツアーに行かれて、でしかもあの中間支援組織である皆さんだけではなくてですね、局の関西圏のラジオ局11局ですね、はい、の皆さんと行かれて、多分その11局の方もすごいいろんな刺激を 受けて帰ってきたでしょうね。うちの局だったらどういうふうにやれるだろうとか、今どういうことを準備してこないといけないんだろうみたいなことを多分気づかれたと思うんですけど、まあこれを受けた報告会ということで、報告会的な位置づけで、このラジオカフェでもですね、このラジオカフェのこの京都ハッピー NPO の番組でも公開収録ということで12月1日に開催をします。この中身、西さんご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、先ほど12月1日の金曜日ですけれども、このラジオカフェの店舗の方で、
はい、
18時から20時ということで、うん、このツアーに行かれた、2府4県のですね、5局の方々が来られて、実際にその局さんがですね、はい、行かれて感じたことなんかを、その場でいろいろと聞いて、発表してもらうというような流れで、はい、今予定をしております。で、そこで、発表もありますけれども、その後ね、やはり、この、ご局さんとともに、あとこのラジオカフェ聞かれてるリスナーさんもぜひね参加していただいて、いろんな地域 そのコミュニティ FM のね活動とか、いろんなつながりを作ってもらったらいいかなということで、はい、交流会を予定しております。
なるほど、
はい、で美味しい食べ物も飲み物も出ますので、はい、そこで和気あいあいとしながら交流を深めてもらったらいいかと思います。
今回ね、バナナ FM さんや FM シガさん、 FM ワイワイさん、奈良ドット FM、 FM 花子さん、計5局プラスラジオカフェメンバーもいますので、6局のね放送局がこうやって実は一緒になってこのハッピー NPO の番組にご出演いただくと、局もですね、まあ、その地域の情報だけじゃなくて横にこうつながって連携をすることで、いろんな、ね、災害対応もできると思いますね。そういう部分で情報交換含めて今後していきましょうというようなことですので、このハッピー NPO 初でですね、こういう番組ができること、またこういう交流の場としてね、ラジオカフェを使っていただけたこと嬉しいなというふうに思いますが、一部二部に分かれていて、今、ね、西さんの話にありましたけれども、一部は公開収録。まあ、ある意味、まあ、シンポジウムしているような感じですね。それを番組にさせていただくということで、6時から6時半。第2部として、交流会、6時半から8時ということで、12月1日金曜日、会場自体は5時半から、で、スタートは6時からになります。で、ドリンクフード付きで、これちょっと交流をするもんですから、一人2500円ということで参加費を取らせていただきますが、食事も飲み物も出ますので、ぜひご応募いただければというふうに思います。宛先はですね、京都 NPO センターの西さんの方にということでですね、もう西さんのアドレス全面出てますね。はい。電話番号はですね、075-744-0944、744-0944。こちらは、ここですかね、あれ、NPO センターですかね。ね、
NPO センターの方に。
はい、NPO センターですね、すいません、間違い。はい。はい、で、メールアドレスは、nishi@npo-net.or.jp、nishi@npo-net.or.jp と。いうことで、事前申し込みが必要になりますので、
そうですね、
はい、ぜひお申し込みいただければというふうに思います。はい、災害とラジオ熊本 FM 局など訪問ツアーを終えてということで12月1日に開催されます。その後も続きますね。
そうですね、この後、まあ、年明けてからなんですけども、はい、1月の28日の日曜日なんですけれども、はい、京都の方の、人町交流館京都という市の施設の建物がありますけれども、はい、そこの大会議室、うん、あ、ごめんなさい、第4第5会議室、はい、会議室使ってですね、シンポジウムを開催します。先ほどの12月1日は参加された、ね、FM 局さんの本当に声をそこで聞いてもらうんですけど、はい、このシンポジウムでは、うんうん、実際に熊本行きましてシティ FM でいろいろお話聞きました、
はい、
長尾さん、うん、長尾治さんをお招きしてですね、基調講演ということで実際に、この関西の人たちにもですね、長尾さんの体験のお話を、
はい、
ぜひ聞いてもらおうということで、そこでお話をいただきながら、
うんうん、
パネルディスカッションとして、
はい、
また他の局さんですね、参加した局さん、も、パネラーとしてですね、いろんなトークをしてみようと ということを1月28日に、うん、予定しております。
なるほど。ここにはですね、私今日はエコトーンの太田でこう出ていますが、ラジオカフェの太田として一緒に並ばせていただく可能性があるというようなことですし、他の、滋賀や和歌山や、ね、の皆さんにもパネリストとして、ご参加いただくようなことを今企画をもう最後詰めているところですので、うん、でも、もう基調講演はね、決まっていますね。今言われた通り、長尾さん、熊本シティ FM の、まあ、営業部長、まあ、実際は現場に多分出て、ね、いろんなつながりをお作りになられた方ですよね。
うん、一番その災害時の時にですね、大変だったんじゃないかなとお話を伺って、それは思いました。
はい、長尾さんに基調講演いただいた後パネルディスカッションということになりますので、まあ、シンポジウムということで1月28日日曜日1時半から4時半、これ参加費は無料になっておりまして、まあ、参加者は100名から150名集まったらいいな、皆さんぜひ来てくださいと。
そうですね、
いうような感じですよね。
はい、
うん、まあ、ぜひそのラジオ局関係者だけじゃなくてですね、市民活動のいろんな施設を、ね、運営されている方や、こういう皆さんのような中間支援活動されている方々、もちろん一般の方も含めて、みんなでこういう時どうすればいいかな、備えとその事後どうするのかみたいなことを熊本から学びましょうということですので、ぜひお集まりいただければというふうに思います。ね、今日はこの人数なのであっという間にもう終わりが近づいてきましたけれども、岡村さん、最後に一言ずついただきたいと思うんですけれども、まあ、今回のこの企画をですね、まだ途中段階ですけれども、どうですか、進めていて。
リスナーの皆さんに改めて、知っていただけたらいいなと思うのは、うん、本当に災害時だけじゃなくてですね、やっぱり平時から、うん、こうラジオを楽しむ習慣こそがですね、非常時に本当に役に立つんだということを改めて今回感じてきたので、
なるほど、
その可能性をね、この、公開企画でもですね、シンポジウムでも知っていただけたらなと願っています。
わかりました、ありがとうございます。そして、滋賀のピュアセンター安倍さん、いかがですか。
そうですね、日頃はあんまりラジオと市民ということについて、まあ、考えたことがなかったんですけれども、まあ、この企画が出て、まあ、実際熊本行ってみてですね、改めてそのラジオの短さっていうのを感じたので、やっぱそれをもう少しやっぱ県内で、滋賀県内でもね、広めていけたらなというふうに思いました。
いや、素晴らしい。この後のですね、公開収録も12月1日楽しみです。シンポジウムでうまくまとめられたらいいですね。
そうですね、
はい、今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。大阪ボランティア協会岡村梢さん、滋賀 NPO センター阿部義弘さん、そして、京都 NPO センター西さんに今日はご出演いただきました。またぜひ情報をお寄せください。また来月もお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。